FBS ヨハネの福音書へようこそ。今日はヨハネの8章の12節から20節を見ていきます。このセクションはイエスがご自分について何を主張し、その証人は誰だったのかというタイトルで見ていきます。今回始める前に一言、ある本から読んで見ていきたいと思います。その本はヨハネの福音書を開いてという本です。これを読む理由というのは、ヨハネの7章と8章の全体像、また背景などがうまく、わかるような箇所だからです。ヨハネの物語の大部分はイエスの正体をめぐる論争を証述することに費やされている。ヨハネによる福音書7章と8章ほどこの論点に焦点が当てられている部分はこの福音書あるいは聖書の中でも他にはない。宗教的な支配者たちはイエスがキリストであるはずがないと確信していた。なぜならイエスはメシアは誰であり、どのように振る舞うべきかという彼らの先入観に当てはまらなかったからである。イエスはヨハネによる福音書の4章25節と26節でサマリアの女にしたように私はキリストであると直接彼らに言うことはなかった。そうではなく、ご自分についてさらに偉大なことを宣言されたのである。永遠の神であると宣言されたのである。前にも私が言ったようにヨハネの7章またヨハネの8章というのは感じのいい箇所ではない部分が多いです。イエスがどのようにユダヤ教のリーダーたちに攻撃されたかというところに注目する部分が多いです。それでも私たちはイエスの中心なる教えをここから学ぶことができます。この今日の12節から20節を見ていく中で、私たちが信仰を持って神様を信じ、知恵が与えられることを信じていきましょう。ヘブル書の11章の6節では、信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのですと書いてあります。一緒に祈っていきましょう。天の父なる神様、あなたの前に今日信仰を持って、あなたがどうか私たちの心の目を開いてくれること、あなたの御言葉を理解できるように祈ります。私たちの心、あなたの言葉今日聞こえるように助けてください。私たちがあなたの御言葉を分かち合うことを通して、キリストの栄光があらわにされることを祈ります。アメン。今日、8章の12節から20節を見ていきますけど、その中で答えてほしい質問というのが、イエスが自分について何を主張していて、またイエスの証人は誰だったかという質問を皆さん答えられるように読んでいく中で考えてください。12節から始めていきましょう。イエスは再び人々に語られた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持ちます。これはヨハネの福音書でのイエスが2回目に言う私はあるという発言です。ヨハネ6章の35節でイエスが私が命のパンですと宣言しました。ここでは私が世の光ですとイエスが言っています。ヨハネの福音書ではこのようにイエスが7回私はあるという発言をして、それらは全部イエスが誰であってイエスがどのように私たちの一番奥底にあるニーズを満たしてくれるかを表しているものです。自分の言葉でこの12節説明できるようにみんな頑張ってください。一つの目想の質問ともなっています。どうやってイエスが世の光なのか、哲学でも科学でも私たちの自分の力での勉強、人間の努力、人工的な
宗教はすべて人類、私たちに約束をする。でも、キリストがいなければ、世界は闇の中にさまよったままになってしまいます。光がありません。イエス様、知らない人たちというのは闇の中を歩みながら、辛い時に慰め、導いてくれる人がいない。たとえ死の影の谷を歩いている時でも、一緒にいてくれる人がいません。でもイエスが約束したのは、誰でも私に従う者は暗闇に歩むことなく命の光を持つとイエスが約束されました。イエスは光であって私たちと一緒に住まい、一緒に歩んでくれることを約束されました。イエスが私たちに行く方向を見せ、私たちの心に光を輝かしてくれ、私たちにご自分の臨在を与え、御言葉を与え、命も与えてくださいます。イエスはこの暗い世界に来て、光となってくれた。イエスは、霊的な暗闇の中にいる人たちに輝き、罪に虜になってしまって、サタンの力で真実が見えない人たちに光となってくれます。イエスは、人間に神が誰であって光であるということを完璧に表してくれました。神がどのような方で、私たちがどのように光の中を歩めるかを教えてくれています。私たちの人生、光がなかったらどのようなものかちょっと考えてみてください。何も見えない。正しい道なんてもちろん見つからない。どこに行っているかすらわからない。私たちの周り、何があるか、また美しさを楽しむこともできない。私たちの霊の世界でも同じです。私たちがイエスがいなかったら、つまずき回って暗闇の中で何が起こっていて、どこに行っているかすらわからない。自分で見えると思っていたり、正しい方向へ行っていると思っているかもしれない。でもそれはすべて暗闇が私たちを欺いていて、私たちの心も考えも欺かれているからです。これが私たちの世界の現状です。私たちはみんな罪に迷わされています。イエスが最強の先生であって、イエスは光というようなものを通して、私たちに霊的なことまでも教えてくれます。イエスは一時的なものを用いて私たちに永遠のことを教えてくれ。普通のもの、水やパンや光を通してかけがえのないものについて教えてくれ。普通のもの、日常的なものを通して天のものを私たちに教えてくれています。イエスが私が世の光ですと言われました。イエスが私たちの心の中に輝き、どんな言語の人も、どんな文化から来ている人たちにも、ご自分の愛と自分が誰であるか、真実をあらわにしてくれています。光がなかったら、イエスの光がなかったら、人々は私たちも神からの啓示がなく真実を知ることができません。いくつか聖書が光について話す箇所を読んでいきます。第一ヨハネ一章の五節で、私たちがキリストから聞きあなた方に伝える指針は、神は光であり、神には闇が全くないということです。私たちがイエスと歩むなら、私たちは神の臨在の光の中に歩むはずです。そしたら私たちは暗闇の中に歩んでいません。イエスはまた、命の光を持つことと約束されています。神の臨在の中で私たちが生きることができる。私たちがイエスと歩んでいきながら、その本当の誠の光を体験できるということです。詩編の36編の9節では、命の泉はあなたと共にあり、あなたの光のうちに私たちは光を見るからです。神様が泉であって、源であって、命の源です。私たちが光の中を歩くということは、
神様の臨在の中に歩むことです。私たちが生きるのも歩むのも神様の臨在の中で、私たちがそのように神様の臨在で生きていって初めて光が見えます。神様が私たちに人生に関して、決断に関して、真実に関して、また聖書に関して一緒に歩んでいく中から光を与えてくれます。神様の臨在の中で私たちはいろんな違う状況の中でも光を見ることができます。光があると私たちの問題、家族、友達、神様がどのように導いているかというのが見えてきます。イエスが世の光であって、イエスが私たちの人生の光でもあります。イエス自身が世の光です。イエスの教えだけではないです。私たちは常にイエスに光を求め、真実を求め、導きを求めないといけません。他の宗教というのはみんな光を探している。でもイエスが言われます。私が世の光です。私が初めて日本に来た1977年の話なんですけど、光についてちょっともっと理解できる話があります。その当時私はもう本当にいろいろ苦労していました。いろんな意味でも苦労して、問題もいっぱいありました。ある夜ジョギングに出かけて1時間近く迷ってしまいました。これがもう本当に私の人生を象徴するような、何もうまくいかないような感じでした。私は暗闇の中走り回って、どこに行けばいいのかすらわからない。その時に赤いネオンの十字架が教会に貼ってあるのが見えました。次の日曜日、私はその教会に行って見たら、そこで私の母教会の牧師を知っている人に会い、ね、4000万人住んでる東京でこんな奇遇なことってありませんよね。もちろんこれはただの出会いではなく、神様が与えてくれた出会いでした。その人の名前はボブさんでした。そのボブさんが私に本当にいい友人になって、メンターとになってくれました。私は迷っていました。でもイエスが私がどこにいるかずっと知っていて、私を導いてくれていました。イエス自身が私たちの光です。頑張って自分の力で答え、どのように問題を直すか、今どうすればいいのかというのを探し回らないで、イエスに目を向けてください。イエスが世の光です。イエスが私の光です。私たちの任務というのは、どこに行ってどのようにそれを成し遂げるのか計画することではありません。私たちの役務というのは、イエスに敬意を与え、イエスの光の中に歩んで生きることです。私たちのフォーカスがイエスにないといけません。詩篇の27編の一節には、主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。続けてヨハネの8章の13節と14節を見ていきましょう。するとパリサイ人はイエスに言った。あなたは自分で自分のことを証ししています。だからあなたの証しは真実ではありません。イエスは彼らに答えられた。たとえ私が自分自身について証しをしても、私の証しは真実です。私は自分がどこから来たのか、またどこへ行くのかを知っているのですから。しかしあなた方は私がどこから来てどこへ行くのか知りません。何が起こっているかというと、パリサイ人たちがイエスのところに来て、あなたは自分のことを自分で証ししているだけだから、あなたの言っていることは正しいことじゃないというふうに突きつけてきました。イエスがそこで彼らに答えて、言った言葉がこのようなものでした。彼らはイエスが自分が世の光だと言ったことについて、でもそんなこと自分で言ってもダメなんでないでしょうか、突きつけています。ここで一つのキーワードが証なんですけど、7回ぐらい ヨハネの8章で出てきます。彼らは、宗教のリーダーたちは、法律用語をイエスに使っていました。彼らの言い分は、イエスが自分のことは自分で証ししているから言っていることが正しくない。ユダヤ教の律法によると、最低2人の証人が必要で、それがないと発言が正しくないというふうに信じられていました。もちろん聖書の申命記の17章6節だったり、19章の15節だったり、イエスが自分で自分のことを証しできないということはそこから、来ています。イエスが14節で彼らに答えて、私がはどこから来てどこへ行くのかを知っているというふうに答えました。宗教のリーダーたちにとってはイエスの答えはよく意味のわからないことでしたけど、神様の視点からそれが一番のメインポイントだったはずです。イエスは知っていた。天の父から送られて、また天の父の身元に戻ること。もしこのイエスの発言が本当なら、イエスの証も正しいということをわからないといけません。律法のエキスパートである律法学者たちが、自分たちの待ち望んでいたはずのメシアを待っていなかった、理解しなかった、自分の前に立っていると気づかなかった。彼らは神の律法を知っていると言っていたけど、彼らはその律法の神様を知らなかった。この会話は15節でも続いていきます。あなた方は肉によって裁きますが、私は誰も裁きません。16節、たとえ私が裁くとしても、私の裁きは真実です。私は一人ではなく、私と私を使わした父が裁くからです。17節、あなた方の律法にも2人の人による証は真実であると書かれています。18節、私は自分について証をするものです。また私を使わした父が、私について証をしておられます。パリサイ人というのは、人間的な見解で裁いていた。人間的なロジックで判断していた。彼らの心は神様の御霊の働きにオープンじゃなかった。固く閉ざしていた心を持っていた。彼らの心には御言葉がとどまっていなかった。イエスの愛を経験していなかった。天の父なる神様を知っていなかったから、巫女のイエスも知らなかった。イエスが彼らに、私にはもう一人証しする方がいます。天の父ですよ。ということを言われて、イエスは常にここに戻ってきます。自分を送ってくれた方、また自分について証しをする方がいる。それが天の御父だということをイエスが言っています。イエスは人間の法律、裁きよりもすごい神様の法律を彼らに突きつけました。もちろん天の法律の方が上回るものです。イエスは自分が御父を知っていて、それが一番大切なことだということを分かっていた。本当に皆さんに覚えておいてほしいのが、ヨハネの福音書を通してイエスが何回もこの神天の御父との関係について強調し、そのことについて話します。この8章だけで21回も父という言葉をイエスが言います。ヨハネの福音書では100回以上この父という言葉をが出てきます。ぜひこれに関しての PDF も、あります。ヨハネの福音書でどのように父がどこで使われているかという PDF がありますので、ぜひそれもダウンロードして見てみてください。19節と20節を読みます。すると彼らはイエスに言った。あなたの父はどこにいるのですか？イエスは答えられた。あなた方は私も私の父も知りません。もし私を知っていたら私の父をも知っていたでしょう。 イエスは宮で教えていたとき、献金箱の近くでこのことを話された。しかし、誰もイエスを捕らえなかった。イエスの時がまだ来ていなかったからである。この宗教のリーダーたちはイエスの言っていることがよくわからなかった。あなたのお父さん、どこにいるんですか？イエスが天の父なる神について話していることを理解しなかった。さらにイエスは、あなた方は私も知らないし、天の父なる神様も知らないよって。私たちはイエスを知らずに御父を知ることはできません。イエスは神であり、イエスは人間となって御父を私たちに表すために来ました。ヨハネの1章の18節で、いまだかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのであると書かれています。イエスが何回も何回も人間の見解から父の意見へと会話を向き直させていきます。彼らが真実を知ることができなかったのは、天の父なる神を知らなかったから、また知ろうとしていなかったから。彼らはイエスを逮捕したかった。でもまだイエスの時が来ていなかったと20節で書いてありました。イエスがこの時ということは、十字架について話しています。ここから数ヶ月の後のことなんですけど、私がこの箇所を読むと、ヨハネの3章の19節を思い出します。その裁きとは、光が世に来ているのに自分の行いが悪いため、人々が光よりも闇を愛したことである。イエスが、世の光が彼らの前に立った。でも彼らは闇の方がいい、と決めていった。ぜひ考えていってほしい。さっきも言ったイエスが自分について証言していた。何について証言していましたか？また誰がイエスの証でしたか？イエスはこのように自分で言っています。私が世の光です。私は自分がどこから来てどこへ行くのか知っています。天の父なる神が私と一緒にいます。私はその御父によって送られ、また御父のもとに行きます。イエスについて証をしているのは、自分と御父です。この会話というのは、ヨハネの8章の21節から29節で、続いていくので、その時また見ていきましょう。一緒に祈っていきましょう。天の父なる神様、あなたがイエスをこの世に、世の光として送ってくれたことを感謝します。私たちの心にあなたの光照らしてくださることを感謝します。あなたを通して、イエスを通してあなたを知ることできて感謝です。私たちが毎日あなたの光の中に歩めることを教えてください。あなたの光感謝します。私たちが迷ってどうしても先がもう真っ暗な時、あなたに頼れるように助けてください。あなただけが光です。あなただけが救い主です。イエスのことを感謝し、イエスが私たちに御父をあらわにしてくれることを感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。では次回また FBS で。